天の父なる神様、今日3月の第2週の礼拝をこうしていろいろな問題がある中、課題のある中、集められてあなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。主よ、こういう時こそあなたの祝福の言葉、幸いの言葉をお聞きしたいと思います。神様がどうか私たち一人一人に語りかけて、あなたにある慰めとまた力をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。主よ、今司会者が祈られたように、全国では思いがけない病を得て、入院していらっしゃる方、苦しんでいる方おられます。また特にその治療に携わるお医者さんや看護婦さんたち、いろんな方々を神様が守ってくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週の礼拝のお話の中で、さだまさしさんの歌「関白宣言」をご紹介いたしまして、その3番にですね、「俺より先に行ってはいけない」、そんな話があったのを紹介いたしましたけれども、その前の週はうちの恵美子さんのお姉さんの、お葬式に参りまして、でちょうどまたその時に娘の知花が福岡からお葬式にやってきてですね、おりました。だから月曜日火曜日になりましたら、ちょうどその時間だったというお話でしたけれども、矢野さんのご主人の2番目のお兄さんが亡くなられて、葬儀があったというお話を伺いました。で、そのお兄さんは実は奥様が私たちと同級生でありまして、優子さんっていうんですけれども、本当に、いよいよそういう年代になってきたのかなっていう、思いがする一方で、やはり死というのは理不尽なものだ、私たちの心からの願いに反するものだ、そういうふうに考えさせられたのであります。昨日は霧島教会の浅野先生とお話をしたんですけれども、そこでも、教会のある方が亡くなられてお葬儀があったというお話を聞きまして、本当に、あちらこちらに別れの悲しみというのがあるなということを考えさせられたのであります。そういう中でありましたけれども、今日は私自身も神様から慰めの言葉がいただきたい、幸いだと言っていただきたいという思いもありまして、マタイによる福音書の5章の4節のところを選ばせていただきました。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。私はこの言葉を思い浮かべながら、悲しんでいる人たちに向かって、文語訳では幸いなるかな悲しむ者というふうな呼びかけがありますけれども、端的に言いますと、おめでとう悲しむ者ということになるんです。しかし先週からお葬式が何度か続いておりますけれども、その葬儀に出席をいたしまして、家族を亡くした人たちに向かって、おめでとう悲しむ者って言ったらどういうことになるでしょうか。それこそ言われた人は霧で心臓を差し貫かれるような、そういう思いがするのではないでしょうか。いや、私は絶対にこんな言葉を言っちゃならない、言えない、そんなふうに思ったので ありました。この言葉を悲しむ人々は幸いである、おめでとう悲しむ人なんて言うことができるのは、世界中でたった一人イエス・キリストしかいない、そしてこの方がお語りになるのであるということを私たちも取り継ぐことしかできない、自分自身の言葉として語ることはとってもとてもできないな、そんなふうに思ったのであります。たびたび紹介しておりますけれども、星野さんの作品の中に慰めというものがあります。ちょっと小さくて見づらいんですけれども、こういうあのクリスマスローズという花につけられた短い詩であります。悲しい時に悲しめる心を持っている、溢れ出る涙がある、何という慰めだろう。悲しい時に悲しめる心を持っている、溢れ出る涙がある、何という慰めだろう。私はこの星野さんの作品を初めて見ました時に、そうかな、涙が出るっていうのは慰めなのかなと思いまして、なかなか理解できなかったんです。今でもよく分かっているというふうには思えないかもしれません。イエス様がここで悲しむ人々は幸いであるとおっしゃいましたけれども、それは悲しみを悲しむことのできる人は幸いであるというふうにも言い換えることができるんだそうでありまして、まあそういう意味ではまさに星野さんのおっしゃる通りなんですけれども、しかしとこう考えさせられるのではないでしょうか。泣いてる人に向かって、悲しんでる人に向かって幸いであるなんていうようなことはとっても言えない、そんな気がするのであります。もう皆様よくご承知の、ラザロとそれからマルタ、マリアの兄弟の話が出てまいります。新約聖書のヨハネによる福音書の11章以下のところにその話が書かれてあるんで、ちょっと開けていただきたいと思うんですが、ヨハネによる福音書の11章以下です。最初の見出しのところにラザロの死と書いてありました。ベタニアというエルサレムから割と近くにある村でありまして、そこにイエス様はたびたび寄っておられたようでありますけれども、こういうふうに書いてあります。ある病人がいた、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。するとイエス様は、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられたと書かれているんですけれども、その次を見ますと6節、ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。あ、分かった、じゃあすぐ行こうというふうにおっしゃらないで、わざとなんでしょうか、遅れて行かれた2日間もということだったのです。そしてラザロは亡くなったのでありました。その後イエス様はこのマリアとマルタ、ラザロがおりましたベタニアの村に行かれまして、そ そうですね、11章の28節以下のところを、見たいと思いますが、マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村に入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がっていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏して、主よ、もしあなたが早くここに来てくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうにとイエス様に訴えたのでありました。イエス様は彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われたと書いてある。なんかね、不思議ですね。心に憤りを覚え、この憤りは一体何に対する憤りだったのでしょうか。言われた、どこに葬ったのか。彼らは、主よ来てご覧くださいと言った。するとイエスは涙を流されたと書かれてあります。まあ余談ですけれども、英語ではジーザスウェプトというふうに書いてあるんだそうですけれども、新約聖書、旧約聖書の中で一番短い説なんだそうでありまして、イエスは涙を流された。このマリア・マルタの涙っていうのは分かります。そしてイエス様はどうしてもっと早く来てくださらなかったのですかという訴えもとてもよく分かります。そしてイエス様の涙、これは一体どういうことだったのでしょうか。38節のところをご覧いただきますと、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、もう4日も経っていますから匂いますよと言った。しかしイエス様は、信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと仰せられて、ラザロに向かって、ラザロ出てきなさいとおっしゃったのでありました。イエス様はこの憤りというのは、おそらく私たちが持っております罪に対する憤り、そして罪の結果である死に対する憤りだったのではないだろうかなと思うんですね。新約聖書のヘブル人への手紙の5章の7節以下のところにこんな言葉があります。どうぞお聞きください。もうお分けにならなくても結構ですが、ヘブル人への手紙5章の7節、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願い等を捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたのであると書かれてあります。悲しむ者は幸いである、幸いなるから悲しむ者と語られたこのイエス様ご自身が、大きな叫びと涙を持ってそのご生涯を歩まれた方だよ、私たちは教えられるのであります。 旧約聖書の詩編の56編の9節のところにこんな言葉があります。旧約聖書詩編56編の9節、あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。私たちが苦しんだり嘆いたり訴えたりするときに、それは全部神様の手元にある手帳にですね、記録が残っているというのであります。そしてあなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。これは乾燥地帯の羊やラクダたちが生活をするそのような場所でありました。多くの人たちが、皮袋を持っておりまして、その中に水を蓄えて必要に応じて飲んでいたようでありますね。しかし神様は私たち一人の涙を入れる皮袋、涙袋を知ってらっしゃる、それを全部覚えていらっしゃるというのではないでしょうか。なんというありがたいことでしょうか。私たちはどんな時にも決して一人ではない、そういうことをこの悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるという言葉から教えられるのではないでしょうか。涙について実は先週の、聖書祈り会の時の、聖書の言葉をちょっと、お聞きいただきたいと思いますけれども、先週は、コリント人への手紙の第2章、コリント第2の手紙の7章のところを読んで一緒に話し合いをしたことでございました。その中にもう一つの涙というのが出てくるんですね。十節、第二コリント七章の十節、神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関してはあなた方は自分が全ての点で潔白であることを証明しました。ここにいわゆる悔い改めの涙というのが記されているのではないでしょうか。私たちは聖書を開き、神様を信じて、ああ自分は神様の前に立っているんだ、招かれているんだということをだんだんだんだん自覚すると、まず私たちに見えてくるのは自分自身の心の中の汚れではないでしょうか。もう皆様よくご承知の二人の人が神殿に行ってお祈りをしました。一人はパリサイ人でありました。神様感謝します、私は十分の一を捧げ毎日祈りをしきちんと信仰生活を送っています、神様ありがとうございます、お祈りをしました。もう一人の人は主税人でありました。そして目を上げることもせず、神様罪人の私をお許しください。イエス様はこの二人のうち主に義と認められたのは、救われたのはその主税人であるというふうにおっしゃっているんですね。 何度もお話しますけれども、もう30年以上前になりましたけれども、私は大きな事故を起こしてしまいました。一人の園児が亡くなりました。みんなの人から大変だったね、つらいねと言って慰めていただきました。しかしその時の私の正直な気持ちは、もういいからほっといてくれ、誰にも会いたくない。いや、もちろん誰にも会わないわけにはいかないんですね。お昼になるとお腹が空くし、晩になると、お腹が空いてご飯を食べなきゃならないんで、家族にも会わなきゃならないし、食卓にも使わなければならないんですけれども、しかし正直な気持ちとしては、もう誰とも会いたくない。なぜならば、私は犯罪人だからなんです。人に対して、神に対して罪を犯したからなんです。その時私はもう神様に捨てられたと思ってしまいました。斉藤由貴という元歌手、今は何をしてらっしゃるんでしょうか、人がおりました。彼女が歌った歌に、悲しみよこんにちはという歌がありました。ちょっと本当はここで曲を お聞かせしてもいいんですが、あんまり雰囲気が違う歌だもんですから、ちょっと詩を呼ばせていただきますが、手のひらのそよ風が光の中キラキラ踊り出す、おろしたての笑顔で知らない人にもおはようって言えたの、あなたに会えなくなって錆びた時計と泣いたけど平気、涙が乾いた後には夢への扉があるの、悩んでちゃいけない、今度悲しみが来ても友達を迎えるように笑うはきっと約束よ。降り注ぐ花びらが肩にひらひらささやくの、出会いと同じ数の別れがあるのね、あなたのせいじゃない、思い出あふれ出しても私の元気負けないで、平気、ひび割れた胸の隙間に幸せ忍ぶ込むから、ため息はつかない、不意に悲しみはやってくるけど仲良くなってみせるわよ、だって約束よ。悲しみは不意にやってくるけど仲良くやってみせるわ。多分この歌を知ってらっしゃる年代の方はいらっしゃらないかもしれませんけれども、まあこの詩の中でですね、2つのところに、ああそうかなと思ったんですが、出会いと同じ数の別れがあるのね。そうですね、考えてみたら、はい、それから不意に悲しみはやってくるけど、というこの2つの言葉に引っかかったのがあります。 でありました。私たちの人生がこの地上だけのものであったならば、出会いは全部いつか清算してされて別れとなっていかなければならないのでしょう。そしてイエス様のご生涯も、誕生から十字架、そして埋葬まで、出会いと別れで失敗の人生だったと言えないでしょうか。人々に裏切られ、捨てられ、十字架にかけよ、十字架にかけよとみんなから怒鳴られ、ユダに裏切られ、ペテロもイエス様を三度も知らないなんて言ってしまって、その最後は十字架の死でありました。しかしそこで終わらなかった。イエス様はお言葉の通りに3日目によみがえって 弟子たち一人一人に会って、いや私たちにも会ってくださって、この地上だけの人生ではない永遠の命がある、永遠の喜びがある。今日の聖書の箇所ではありませんけれども、悲しむ人は幸いである、その人たちには慰めがあるんだとおっしゃってくださるのであります。昨日私はこういう本を買いました。小学生から読めるぐらいの優しい本だそうですけれども、名前が気に入ったんです。失敗図鑑。いろんな人たちが失敗をした、その失敗がですねずっとこう列挙してあるんですけれども、一番最初に出てくるのがエジソンでありました。はい、わしはエジソン、トーマス・エジソンじゃ。暗闇を明るく照らす電球や音楽を聴くための蓄音機など数々の発明をしたことから発明王なんて言われたりもしているぞ。だが心ない人間からはこんな風にも呼ばれておる。失敗王。全くけしからん。わしは失敗など一度もしていない。確かに一つ発明品を作るまでに私はいくつもいくつもの失敗作を作っている。しかしこれらは失敗ではない。わしは失敗するたびにうまくいかない方法を一つ発明しているのじゃと。たとえ1000回失敗してもそれは1000回うまくいかない方法を発明しただけのことじゃ。何？結局失敗しているじゃないか。だと？あ、そうさ。だが1000の失敗なしに1の大成功を作ることはできんのじゃ。とこういうふうにですね、書いてある本でですね、どんどん失敗しなさいという、まあ、失敗の勧めなんですけれども、本当にそうだなと思いました。私たちも今心の中に痛みがあります。いろいろな心配もあります。しかしそこに主が復活して私たちを救って、私たちを慰めてくださる主が共におられるということをですね、感謝し喜んで生きていこうではありませんか。一言お祈りをしたいと思います。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛み、私たちの悲しみであった。天の父なる神様、私たちはこの地上だけを見ていたら本当に出会いと同じ数だけの別れがあって、後に何も残らない、そんな思いをいたしますけれども、あなたは御子イエス・キリストを送って私たちと同じような歩みをさせられ、最後には十字架を背負わされましたけれども、主よ、あなたは私たちの主を3日目によみがえらせ、その主が今も生きて私たちと共におられること、私たちを慰めてくださることを感謝いたします。主よ、私たちの心に痛みがあります、悲しみがあります。どうぞ主よ、私たちのそばにいて私たちを支えてくださいますように、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。